近自己紹介がね、難しくてね、
そう、
何やってる人か言えないんですよね。
だんだん分かんなくなってきたような気がする
けど、とりあえずここのね、そう、プロジェクト的にはわらしべ食べ語りシリーズ
ということでね、
ことで
旅にまつわる、なんていうんだろう、概念的なことをいろいろちょっと、うん、
そうですね、
っていう回ですね。
はい、2人とも旅に出て、その旅の報告会みたいな形で、どこどこ行ってきたよ、でこんなことがあったよみたいな、国の話とかその地域の話をすることはあっても、
うん、
旅そのものは語ったことがないけど、結構そこに関してもいろいろ考えてることがあるので、それをシェアできるようなトーク会ができたらいいねっていうことで、
じゃあやろっかみたいな形でね、
じゃあやろっかっていう形で風呂敷を広げたら結構なことになったっていう、
なってしまった。いろんな、あれもやってない、
あれもあれも話したい、これも話したいみたいな感じになっていて、前回はあの旅における隙間とは何ぞやみたいなことで、
うん、
こう合理的な近代というところから、うん、旅っていうのはむしろそのあえての不便さだったりとか、
うん、
あえての隙間というものを作ることで、こう旅というものの豊かさみたいなのが生まれるよねっていうことで、
その範囲内での隙間がなくなっちゃったねっていう話とかね、
そんな話を
してましたと、
ましたとさ
で今回はそのな話の流れから移動ですね。
そうですね、やっぱり旅において隙間を作るという意味でも、うん、移動っていうのが重要になってくるのではないかということで、今日のテーマは移動、旅に移動って何ぞやみたいな感じで、三角さんから事前に届いたレジュメが私の手元にはあるのですが、
うん、丸投げのレジュメね、あの
なんか
わあれですね、とか
近代思想みたいな感じのものが届いてるので私にはちょっと使いかねるみたいななんですけど、やっぱり移動はそれだけ重要、うん、その人類史においてものすごい大きなテーマなので、今日はちょっとどこまでいけるかわかんないんですけど、2人であれこんな話題もあるよね、あんな話題もあるよねっていう感じで、
うん、
こう移動っていうものが持つ意味の奥行きというか深みというか、うん、そういうのに触れられるようなトークに前半して30分ぐらい喋って、でまた皆さんにズームちょっとこれ有料プラン、ね、
入ってもらって
あの URL を送り直すので10分休憩中に URL を送り直すので休憩してもらって再開して、今度は皆さんと一緒に前半分の話を受けてでもいいし、この移動っていうテーマで思うこととかあれば皆さんと一緒にいろいろお話できたらいいなと思っております。
いいですね、うん、
はい、
なので後半戦は、Facebook のイベントページに参加をしていただいている方への招集になってしまうので、もしあの押していらっしゃらない方がいらっしゃれば今のうちにポチッとお願いします。
はい、
っていうくらいかな、皆さん大丈夫だと思うんですけど
感じかな、
うん、
もしないってなったらまた個人的に送ったりもできるので言ってください。では
ですね、
前半部は、
はい、
我々2人のトークみたいな感じでラジオ的にやろうと、前回もやってみたんですけどラジオ的にやってみようっていう、
思った以上に緩い感じで、
はい、あの本当にラジオ的なので途中で席外してお茶をね入れに行ったりとか自由にしていただければと思うんで、その間は音と、聞いている方は音とマイク、両方同じだ、
音だけ
画像と音を両方切ってもらって、うん、あの聞いていただければなと思います。はい、そんな感じ。じゃあ
です、ね、
皆様の音と画像が消えたのを確認次第トークがスタートする感じです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではでは第2回ということで、わらしべ旅語りシリーズ第2夜という形でスタートさせたいと思います。で今回のテーマを移動ということにして、はい、旅における移動の意味っていうことでいろいろ話していきたいなと思っています。でさっきも言ったんですが、第1夜で旅の隙間っていう話をしていて、 で、旅で隙間を作り出すために移動って大事だよねっていうところから今回のテーマになったんですけど、じゃあ隙間と移動の関係って何ですかね？
隙間と移動の関係、あんまり考えてなかったな。まあでも、その移動するためには、なんて言うんでしょう。そこの余白っていう、その可動域がないと動けないので、自然とそのゆとりというものがある範囲で動けるっていう形にはなるので、まあそのセットに考えやすいのかなと思ってますと。で、もともとその移動って、なんだろうな、人間って生まれてすぐ移動するじゃないですか。なんだろう、赤ちゃんも生まれて初めてハイハイをするとか、どんな動物も移動はしてるわけで、それってどういうことなのかなっていうのを改めて思ったわけですね。
それって
で、
どういうこと？
そうそうそう。でね、でね、で、やっぱりその人のその出発点があって、で、旅をすると到着点があって、で、その間をこう動いていくんですけど、なんて言うんだろうな、その間を例えば歩いていくっていう作業って、ある意味その、つながってる、その、過去のその自分からのこう、徐々にこう、つながっていくような形で到達するんで、到達した時にあまりその違いを感じないというか、そのすごい自然な形で馴染むことができるっていうのがあるのかな。そういう意味でなんか人ってその歩きながら情報処理をしながら自分の体でその五感に吸収して、またその次のものを取りに行くっていう作業をずっとそのやっていきながら、生きてるんじゃないかなっていうふうに思った中で、最近っていうか近代は、もう結構その、いろんな移動手段が発達してて、例えば鉄道とか、船とか、飛行機とか、いろんなその、なんて言うんだろう、その、早く連れて行ってくれる、システムっていうのができたので、その間っていうところが見えづらくなることがあるのかなと思うんですよね。で、その間が見えないってどういうことかっていうと、なんかふと思ったのが、例えばその距離的な話だと、マチュピチュにいきなり行った時に、例えば、ペルーって、だいたいその、マチュピチュに行くときって、リマからクスコっていう、そのリマが海抜ゼロぐらいの、すごいその、平たい土地なんですけど、なんかそこからいきなり3600メーターぐらいの、そのマチュピチュそばのクスコっていう町まで、飛行機で移動することが結構多いんですね。で、それで、例えば1時間とかでフライトで飛んで、いきなりそこの3600メートルの位置に降り立つと、まあ私だけかもしれないんですけど、高山病になっちゃって。で、結構それが体が辛かったんですけど、なんかその陸路で行った人、バスで、まあ1日とか2日かけて行った人っていうのは、なんか徐々に体が慣れてくるから、あまり気にならなかったっていうふうに友達は言ってて、なんかそういうこともその体としての認識、その移動するっていうことでの、なんて言うんだろう、その情報処理みたいなものが体も徐々にその慣れていくようなその仕組みなんじゃないかなっていうところが面白くって、で、やっぱりその移動する距離に応じてやっぱり疲れていったりもするから、なんかその疲れるっていうことがどういうことなのかなって思うと、普通にその飛行機に乗ってれば楽なはずなのに、やっぱりその一日かけて南米に行ってっていうのをすると疲れるっていうのは、その距離感の情報処理が追いついてない部分があるんじゃないかなって思うことがあるんだよね。
なんかそれで言うと思い出したのは、鉄道が発明されたばっかりの頃に、やっぱり人が鉄道っていうもののスピードに慣れなくって、やっぱり結構混乱をきたしたというか、脳の処理ができなくてっていうような話っていうのが結構その初期の頃に、鉄道初期の頃にあったりするんだけど、このやっぱり間をつなぐっていうところがキーワードなんですかね。
かなと、いかに自分との接点を作っていくかっていうところ
それはなん
が、
か身体的な接点だけでなくて、こう旅そのものの精神的なものみたいなの
も
関係す
と、そう。で、だからこそ、動きながら考えるというか、考えながら動くというか、そういうことをずっと繰り返してきて、定住したっていう歴史もあるし、実際に動きながら、なんて言うんだろうな、同じこと言うけど考えてるっていう
なん
こと
か、
が多いんじゃないかな。
その効能って現代で言えば昔からずっと続いていることだけど、この便利に飛行機で移動できる時代になっても、巡礼の旅みたいなことをするときにも、じゃあ人はなぜ巡礼、わざわざ
なぜ
辛い
歩くのか
で
って話
歩
も。
いてっていうときに、やっぱりその巡礼の旅の効果っていうの、効能っていうのは、そういう部分。
なのかな。やっぱり自分で接点を、その土地であったりだとか、やっぱり住んでる人たちもちょっとずつ変わっていったり、文化もちょっとずつ変わっていったりする中で、いきなり知らないところについてしまうのと、ずっと経緯を見てきて、そこにたどり着くっていうのって、多分感じ方がまたちょっと違うんじゃないかなと思って。そういう処理しきれなかったものをもう一度取り戻したいっていうところもあって、今、わざわざ巡礼で歩いていくっていう選択を取ったりだとか、あと、マラソンをするとか、そういう体での感覚っていうのを、もう一度使ってみたいっていう欲求があるんじゃないかなと思っていて、で、それが、旅であれば、現地を歩いてみるとか、今まで、バスで行ってたところを歩いてみるみたいな話にもなったりするのかな。体で処理をするという意味で。
スピード感で言うと、いつも車で通ってる道をゆっくり歩いてみると、その車で通ってたスピードでは気づかなかったことに気づいたりとか、なんか視点が変わって、こう、一つ一つのこう、歩く場所、なんか点と点がいきなりピョンっていくんじゃなくて、ずっと自分で点を打っていくような、そういう感覚ってあるんじゃないかなと思って。あと、巡礼の話で言うと、その道ってもう何千年とか、人類の歴史に綿々と同じ道を、時代背景全然違うし、旅の技術レベルも全然違うけど、同じ人間がその道を歩いたっていうことを思い馳せたりすると、移動ってその距離的な、さっきもちょっと言ってたけど、距離的なものじゃなくて、時間っていうもの、しかもそれは、こう自分を含めた歴史みたいなものも、その移動の意味合いの中に、なんか、
たどり直してるってことなん
踏み
だ
込む、
ろう
たどり直すみたいな、
ね。
プロセスでもあるのかなっていう感じがしますよね。
わかる。なんだろうな。その道ってどうやってできるかっていうと、一人でそこを歩くと別に道にはならないと思って、なんだろうな。誰かが歩いて、その後にまた人が歩いて、その後にまた人が歩いていくことによって、そこに草が生えなくなってしまって、結果的にそこが標準的な道になるっていうプロセスが、あると考えると、 その2番目、3番目の人は、多分1番目の人がどういうふうにそのそこを開拓していったかみたいなところは、多分思いを馳せるんじゃないかなと思う。なんかそういう、たどりながら歩くっていうのはちょっと面白いなって思うし、多分今みたいにアスファルト舗装されていなかった頃って、私、この間、ムカデに噛まれてすごい思ったんだけど、
私です、本当に。
私なんか5月ぐらいに、犬の散歩をしてると、夜、明かりがないところで散歩をしていて、ふと、ムカデらしきものに思いっきり噛まれて、2週間ぐらい歩けないっていう事態になったんですけれども、なんかそういうその危機感というか、その感覚を大事にして歩いてないっていうのがすごい、分かった気がして、なんか全然その心配しなくても普通に街を歩いてれば安全に歩けるっていうふうに思ってるんですけど、なんか犬とか出てくるかもしれないし、なんかムカデに刺されるかもしれないし、土砂崩れがあるかもしれないし、崖があるかもしれないし、ぬかるんでるかもしれない、この間台風でまたぬかるんでて足取られたんで ぬかるんでるとか、そういうそのなんか情報というか、まあその感覚と向き合いながら歩くというか動いていって、でその新しい情報を自分に取り込んで同化していくというか、なんて言うんだろうな、そのたどる感覚っていうのが、やっぱりその動物、人間の本来動物っぽいところに戻って、その五感にすごく響くものなんじゃないかなっていう気はする。
その旅ってやっぱり五感をすごいフル活用するタイミングだと思っていて、このなんだろうな、
もしかして私のレジュメを見てくれて
レジュ
る？
メをね、今ね、ふとその話になったかなと思って。
ありがとう。私も自分で何書いたか覚えてないや。あれ？
そう、合
感
理
覚
性
の。
と、そう、合理的な近代って時計が発達して合理的であることだから、やっぱりその旅の中に非合理性みたいなものを求めるの
求
かなっ
め
て。
たいんだろうね。それはあると思う。なんか、結局そのさっきの隙間の話があったと思うけど、その合理性っていうのは隙間がないことで、なんていうのかな、その同じその物差しで測れるということは、測れないものがないっていう前提になることが多いと思うので、なんか今までなんとなくこっちの人の測りで測ってたことと、こっちの人の測りで測ってたことで、なんとなく10分15分の、誤差があったりしてたところとか、やり方に違いがあったりしたところが、なくなっ、ある意味その統一されてなくなるっていうところが、そうだね。そこを考えなくなるのかな。考えなくてよくなるから考えないんだろうね、多分。その辺の違いに困ってたことが困らなくなるってことだからね。だからネットも同じなんだろうね、きっとそういう意味だと。
そうですね。こんばんは。
こんばん
お
は。
お。よかった、参加でき。じゃあ、すみませんが、早速なんですが、マイクとビデオをオフしていただくように、お願いします。はい。じゃあ、ちょっと一旦話がちょうどいいので、別の話題に
いき
持っ
ます。
ていこうかなと思うんですけど、なんか、少し奈良の話につなげてほしいなっていうのがあって、そういう、接点を感じるとか、歴史の深みを感じるみたいなところって、 奈良ってすごくやっぱり重要な土地だなと思っていて、やっぱりシルクロードの最終地点というか、起点というべきなのかな、
自称だけどね、
っていう土地柄ですごい歴史もあってっていう中で、奈良とい、なんていうの、今話したことってどんなつながりがあるんだろう。
なんかね、どう言えばいいかな、時間を感じるっていうか、その時間の厚み、時間の距離感みたいなものをすごく感じる場所だなと改めて思ってて、そういう意味だと、その過去から例えばその大陸文化が日本に入ってきて、その奈良で花開いて文化が発達して、いろんな食べ物とか、あとは文化、あの食だけじゃないよな、あの衣食住の発達がしていったっていうものを、なんて言うんだろうな、時間のそういったその発達してきたその歴史そのものを時間の厚みとして受け止めることができるっていうところが奈良の面白いところで、なんだろうな、ある意味なんかタイムマシーンを使わずにルーツをたどることができる、でたどるっていう意味合いも、さっき言ってたようなその出発点と帰着点っていうのがあって、で出発点が多分その奈良に文化が入ってきた、日本に文化が入ってきたっていうもので、そのいろんなその大陸とか、まあ、例えばその私来月行くんですけど、イランのそのペルシャ人が来てもたらした文化だとか、中国の人がもたらした文化だとか、そのあとはあの朝鮮半島の人がもたらした文化だとかっていうのが、その独自の解釈やその発達をしながら花開いて、近畿圏だとかもっとその日本全体に広がっていくっていう、その、たところから今につながって、自分の暮らしがあるっていうのと、私個人については家がやっぱり古い家なので、まあ、江戸時代後期 の、 あの時からずっと同じその建物であるっていうところから、なんだろうな、その建物とか遺跡があることと一緒に暮らしてるっていう中で、その時間の、厚みを少しずつその辿ってる気がする。そのすぐには分からないんだけど、時間をかけていくことで体に入ってくる感覚っていうものがすごくある気がする。それも多分すぐに入ってこないっていうのが、距離感みたいなものなのかな、その距離感を詰めていくっていう意味合いで、それももしかしたら概念的な移動なのかもしれない。
なるほどね。もう今の話で、もうちょっと話広げる意味で面白いと思ったのは、今奈良に住んでる今の私の視点だったと思うんだけど、そもそもやっぱり誰かが移動してることで文化が伝播するっていうのが最も重要な旅人だったり、旅人だけじゃなくて移民とか技術を伝播する人とか、いろんな理由があって人々は移動していくんだけど、そうやって移動する人がいることで文化が伝わるっていうのが一番大きな移動の意味なんじゃないかなって、
そうだね、そうだね、移動で文化も伝わるし、移動の形態が変わると人の文化も変わると思っていて、例えばその鉄道ができることによって、人がその一定時間同じその箱の中でいろんな人と顔を向き合いながら座ってるっていう、その異質な空間ができるわけで、知らない人ばっかりだし、でその時間を乗り切るがために本というものがも、あの みんなが読むようになって、本を持って読んでることで、そこの関心を外に向ける必要がなくなる。自分が何かをその見てることによって、
うん、
うん、あの一緒にいられるっていうような環境ができるっていうのが面白い。同じことが車でいうその音楽だとかっていうような、その移動の形態によってその人の感覚だとかその文化っていうのもそれにつられて進化というか変化していくっていうのも面白いなとすごい思うし、なんかそれの最たるものが多分今だとみんなスマホを見ることが多いと思うんだけど、それはまた技術が進歩して本に変わるものとして、スマホが出てきたからこそ、わざわざそのスマホを隙間時間に使うっていうものと、あとそういうその一連の流れができて、一つの物事だけじゃなくてながらを、ながらで何かをするっていう文化っていうのも出てきたんじゃないかなって思うと、ちょっと移動自体もすごく深いテーマなんだろうなって思う。
あとそうだな、もう一個話題として私思うのは、やっぱ移動っていうのを考えた時に、遊牧民とか遊民と定着民っていう比較があるかなと思っていて、この間ちょっと面白いなって思ったのは、人類学の、あの話で、やっぱりその遊牧をまあ生業としている人たちっていうのがいて、アフリカの一あの何とか族みたいなやつなんだけど、その人たちはやっぱりそのそもそもの彼らが持っている荷物の量っていうのが圧倒的に少なくって、ひょいと移動できる。でそれに対してこう定住するっていうことによって、人はそこに物を備蓄したりとか、なんかいろんなものを持つことができるようになって増えていく。その分機動力はないけど、何か違う財産を得たりとかっていう、そういう比較が面白くて、そこで言うと我々って基本的には今定住するっていうのが基本的なあり方で、その時にやっぱりないものへの憧れっていうのが強くなるもので、そうすると、今で言うとね、働き方とかで言うとノマドに対する憧れっていうのがかなりこう広まってきているというか、もともとノマドって概念はずっとあるけれど、働き方っていうのがいろいろ変革していく中で、ノマド的なあり方っていうのもこう移動っていう意味では重要なのかなって思うんですが、
それはすごいそう思いますね。なんだろう、持たない、持てないんですよね。持てないし、持てる分しか持たないし、備蓄するものを新しい場所で見つけようっていう感覚だと思うんで、多分その人たちの暮らし方っていうものや、その経済観念っていうのも多分今の私たちとはちょっと違ったりもするのかなっていうところで、そのノマドの感覚っていうものに加えて、多分その衣食住っていう感覚も新しいものを求めていきたくなってるんじゃないかなって思うし、実際にその奈良に暮らしてる人も別に奈良に移住してきてる人もずっと定住したいっていうわけでもなくって、いう人もいて、でまた新しいその子供お子さんが成長してきたら次のステージでっていうことで、もっと山奥ではなくって、もう少しその交通機関に近いところみたいな、なんていうんだろうな、すごいフランクに移動を捉えてるんだなっていうのを最近また改めて思ってるので、実際にそういう環境になると、またその憧れだけじゃなくて実体的に人の感覚も変わってくるんじゃないかなっていうふうに思う。
なんかその人類学のなんか授業みたいなのをやっていたんだけど、そのテレビの人で言ってたのは、その むしろ現代ってネットが普及したことによってまたノバドっていうのが可能になっていて、
うん、
こう古くて新しいというかノバドだったのが定住民になり、うん、何らかのそれで利益があるからこそ定住民っていうのがこう広まり、
うん、
でだけどそこで失ったものみたいなものを取り戻すのに、うん、ネットっていう新しい技術がむしろそれを可能にするっていうような話で、
うんうん、
なんかこう近代がどちらかというとそういう何かを管理して一つの箱の中に入れてっていうものであったとしたらもっと分散するとか、
うん、
あちこちで同時発生するみたいなあり方が、まあ、遊牧のあり方に近いんだろうなっていうのをすごく、なるほどな、
そうだね、
内と外の概念が変わりつつあるというか、
そうだね、何言うか忘れた、
うん、
なんか言おうと思ってたんだけど
ただなんか、あ、そう、うん、その何でしょうね、私も忘れましたけど
ごめんごめん
でもその感覚の変化みたいなものと、
うん、
こう移動っていうのはすごく大きな関わりがあるっていう、その最初の話にちょっと戻ると、
うん、
それがもうちょっと旅そのものだけでなくて、うん、生き方とか、うん、なんか自分自身の生活みたいなものを考える上でも、うん、まあ、戻ってくるというか、うん、なんかそういう部分で、
うんうんうん、
旅、
うん、旅
に、そう簡単には捨てられない、定住の生活って捨てられないので、うん、旅に出ることによってそれを経験する、
うん、
体感することで何か分散的な感覚だったりとか、うん、こうやって帰ってこれるのかなって思っていて、うん、ね、旅人が私ずるいと思うのは、結構いいとこ取りしようと思えばできるっていうところで、うんうん、移動の自由があるって一番のやっぱり、
うん、
大きなファクターだと思うんだよね。移動できるか、あなたが自由自在に移動できるかどうかっていうのは、うん、すごく恵まれた環境でなければできない、うん、とりわけ私たち一応日本人で日本のパスポートを持っているっていうことがどれだけすごいことか、
うんうんうん、
でそのパスポートがあるからこそ、その結構比較的いろんな国に訪ねることができて、そこである種そこのいいところだけを取って次に移動してまた取ってっていう風に学んでいくことができるっていうものなんじゃないかなと思って、
そういう意味だとなんか帰属していないんだろうね、全てのものから等間隔というか、
うん、
うん、
それって旅してる時だからこそできるというか、うん、逆に自分がこの街でここでいる人だと全てのものを背負わなくちゃいけない、
うん、そうだね、
自然と背負ってしまうっていうものから、
うん、
ある種離れた情報の取り方ができる、
うん、
それはもしかしたら本当の意味で旅に行った時の一時情報を本当の意味では取れてないかもしれなくて、
うん、そうだね、
旅人フィルターがかかっていて、旅人としての目線でしか見ることはできていないんだよなっていうのを、
うん、
こう自覚しつつ、でもその中で何を得たか何を考えたかっていうのが旅のあり方を考えるヒントになるというか、そういうようなと思います、
うんうん、
はい、そんなところで
近い